光の変装します。ですから、サタンのしもべどもが義のしもべに変装したとしても、大したことではありません。ね、これは、コリント人への手紙第2の11章の13から15であります。もちろん、悪魔の力は、私たちの救い主、主イエス・キリストの力に比べるとどうですか？トントンですか？いえいえ。圧倒的にイエス様の方が強い。じゃあ、私たちとだったらどうですか？トントンですか？いやいや。悲しいかな。悪霊、悪魔、サタンの方が力は私たちよりも強いわけであります。ね。ですから私たちは悪霊の働き、悪魔の働きをですね、過小評価するわけにはいかない。そういう意味で、今、第一番目のポイントとして、軽視できない悪霊のリアルということを見たわけです。そこでですね、第二番目のポイントです。それは、悪霊を追放する主。悪霊を追放する主ということです。では、今日の聖書箇所ですね、マルコの福音書第5章の1節から、お開きいただきます方は、新約の73ページになりますね。聞いていただいても大丈夫です。お読みします。こうして一行は湖の向こう側、向こう岸、ゲラサ人の地に着いた。イエスが船から上がられるとすぐに、汚れた霊に疲れた人が墓場から出てきてイエスを迎えた。この人は墓場に住み着いていて、ね。で、まあ、墓場に住み着くって、そんなバカなってもちろん思いますよね。ただ、ちょっと日本のお墓とは違って、当時のユダヤ人たち、そしてまた異邦人たち、その地域のですね、お墓というのは、この横穴式になっておりまして、まあ要するにこの掘る穴ですよね。ですから、そこに住もうと思ったら住むことはできたそうです。ね。で、けれどももちろん、そこは通常人が住むような場所ではありません。この人は普通の人と同じように生活することができなくなっていました。なぜか。汚れた霊に疲れているために、周りの人々をこう傷つけてしまうからであります。その続き、3節の続きですが、もはや誰も鎖を使ってでも彼を縛っておくことができなかった。彼はたびたび足かせと鎖でつながれたが、鎖を引きちぎり足かせも砕いてしまい、誰にも彼を抑えることはできなかったというんですよ。異常な状態ですね。大きな力が彼を捉え、彼は周りの人々とのあらゆる人間関係を自らの力でぶち壊していた。だからもうこうなるしかなかった。で、5節。それで夜も昼も墓場や山で叫び続け、石で自分の体を傷つけていたのである。先ほどのボビーという14歳の少年のことも思い出しますよね。これが汚れた霊に取り憑かれた人の姿でありました。私たちにとってこれは決して他人事ではないし、別世界の話でもないと思います。現代人も人を傷つけたり、人に傷つけられたり、自らを傷つけたりしながら生きているのではないでしょうか。そして、人と共に生きることができなくなったり、願ってはいないんだけれども、人との関係を気がついたらぶち壊してしまったり、そして孤独に陥り、自暴自棄の思いに陥っていくということを、少なくない人々は体験しながら生きているのではないでしょうか。で、実際に、この人のように、墓場で叫び続けるということがなくても、心で叫んでいる。実際に、意志で自分の体を傷つけてはいなくても、どうせ俺なんて、どうせ私なんてと自分で自分を傷つけながら、それをやめることができないと。そして悲しみや絶望感に捉えられているということがあるのではないでしょうか。誰も彼を抑えつけることができない。 彼自身のやりたい放題ですよ。じゃあ、このやりたい放題にしている人は自由なのか？いえ、その真逆であります。がっつりと悪霊が彼の自由を奪って、悪霊がやりたい放題をしていたという状況でありました。自分の体、自分の人生なのに、自分の全く思い通りに自分をコントロールすることができなくなっている。これが、この人の姿だった。この人がイエスを迎えたんだ。どんな風に？6節見ましょう。5章6節。彼は遠くからイエスを見つけ、走ってきて、はいした。そして大声で叫んでいった。糸高き神の子、イエスよ！ね。ひれ伏して、こんな風に言ってるんですから、イエス様のことを救い主として信じて礼拝してるんでしょうか？いや、私とあなたに何の関係があるのですか？神によってお願いします。私を苦しめないでください。つまり、彼は礼拝しているようなふりをしながら、実際にはこう言っている。私に関わらないでください。あなたと私と何の関係もありません。私を苦しめないでくれ！と言ってるわけですよ。これ、この人自身の言葉でしょうか？いや、汚れた霊がこの人に言わせている言葉でしょう？つまり、サタンは、悪霊は何を狙っているのかということがここでわかります。私たち人間に悪霊は何を願わせたいのか、何を求めさせたいのか。それは神様に対して、あなたと私は関係ありません。構わないでくれと言わせたいわけですよ。私たちクリスチャンにも、もう困ったらあなたにお願いしますから、普段は関わらないで、ね、困った時だけ助けてちょうだいと言わせたいわけですよ。それがサタンの私たちに対する働きかけの意図であります。私の人生だ。私は自分でやっていく。だから神よ、今は口出ししないでくれと言わせたいと。ではですね、この汚れた霊はなぜ私を苦しめないでくださいって言ったんでしょうか。その次を見ましょう。8節。イエスが汚れた霊をこの人から出て行けと言われたからであると。これが中心聖句です。汚れた霊をこの人から出て行けと。彼がイエス様のところに走ってきて拝したのも、お願いしているのも、汚れた霊がイエス様のことを知っているからですよ。自分よりも完全に上である、この方の権威には絶対に逆らうことができないということを悪霊はよくよく知っていた。だから9節、イエスがお前の名は何かとお尋ねになると、彼は私の名はレギオンです、私たちは大勢ですからと言いますね。名前を尋ねてその通りに答えるのも、完全に立場がですね、名前を尋ねる方が上、それにこの逆らうことなく答えている方が下ということですよ。ね。で、レギオンっていうのは当時のローマの軍隊の中でも最大の部隊で、5000人から6000人のこの巨大な軍隊だったそうですね。そんなにも強力な力のある霊だったら、イエスをバーッとこう襲いかかってですね、やっつければいいようなものですけども、それができないわけです。そのことを悪霊はよく知っているというわけですよ。ね。で、10節。そして自分たちをこの地方から追い出さないでくださいと懇願した。ところでそこの山腹ではおびただしい豚の群れが飼われていた。彼らはイエスに懇願していった。私たちが豚に入れるように豚の中に送ってください。で、この平行箇所のですね、ルカの福音書を見ますとこう書かれています。悪霊どもはイエスに、そこ知れぬところに行けと自分たちにお命じにならないようにと懇願した。え？悪霊どもはその豚に入ることを許してくださいと懇願したと。これはルカの福音書8章の31、32節に書かれております。ね、で、13節、マルコの5章13節、イエスはそれを許された。そこで聞かれた霊どもは出て行って豚に入った。すると、2000匹ほどの豚の群れが崖を下って湖へなだれ込み、その湖で溺れて死んだと。こんなことが起こってしまったんですよ。 豚を飼っていた人たちは逃げ出して、町や里でこのことを伝えた。人々は何が起こったのかを見ようとやってきた。で、イエスのところに来るとですね、もう悪霊に疲れていた人が正気になっているので、もう恐ろしくなったと、ね。もうこれはそばにいた人々は恐れますよ。でも誰よりもこの男自身がびっくりしたんではないでしょうか。ね、なんか軽くなったと思ったら、自分から出ていった悪霊が豚に乗り移って、なんとそれが2000匹だーっとですね、湖に下っていた。まあ、2000匹ですからね、ものすごいことだったと思いますよ。で、溺れ死んだ。あ、こんなことをさせるような力に満ちた悪霊が自分の中にいたとは、と驚いたと思いますよ。ね。で、このことに彼が気づいたのは、その悪霊が出て行って自分自身が正気になって、その悪霊が乗り移った豚がそんな風になったという、それを見て初めて気がついた。悪霊によって自分がこの縛られているとき、取り憑かれているとき、この自由を奪われているときには、それが悪霊の仕業ということが自分には分からなかったわけですよ。ね。けども、彼は、服を着て正気に帰って座っていた。これがこの男の本来の姿でしょ。イエス様がそのように彼を回復させてくださった。イエス様の権威を私たちは知っています。聖書によると、今もイエス様が悪霊を追放してくださるということがはっきりわかります。圧倒的な権威をお持ちなんですから。ならば、このお方に働いていただいて悪霊を追放していただくために私たちができることがあるんでしょうか？あります。それが3番目のポイントですね。第3のポイント、それは私たちの戦いということです。私たちの戦い。では、これは皆さんちょっと開いていただきましょうか。エペソ人への手紙の6章の11節。どうぞお手元に聖書のない方はお聞きください。開いていただける方は392ページ、新約聖書の392ページ、エペソ人への手紙6章の11節からいきますね。392ページの上の段。では、エペソ人への手紙6章の11節から、お読みしますね。エペソ6章の11節と12節。悪魔の策略に対して固く立つことができるように、神のすべての武具を身につけなさい。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、支配、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天上にいる諸々の悪霊に対するものです。私たちの敵が何かということをパウロを通して主ははっきりと示しておられるんですよ。それは人ではない。組織でも国でも政治家でも何でもない。悪魔なんですよ。それが私たちの敵であります。と聖書は言ってるわけです。だから武装しなくちゃいけない。ね。で、まさに初代教会のクリスチャンたちはそうやって戦っていったわけですね。で、もう一箇所開いていただきたいと思うんですが、使徒の働きの16章の18節、268ページに戻っていただきます。268ページ、使徒の働きの16章の18節。まあ、この占いの霊に疲れていた女性がですね、ずっとパウロたちの後についてですね、叫んでいるのでね、18節、何日もこんなことをするので、困り果てた、パウロは振り向いてその霊に、イエス・キリストの名によってお前に命じる。この女から出て行けと言った。すると、直ちに霊は出て行ったというわけです。これが唯一の戦い方。このことが最大の武器になるわけです。主イエス・キリストの名によって、命じるという、これ以外にはないわけですよ、ね、私たちには権威がないから、イエス様の皆に イエス様にこそ権威があるから、その皆によって命じるという、これなんですね。ですからね、皆さん、実は私は毎朝、東西南北のね、その四つの方向にわざわざ体を向けて、主イエス・キリストの皆によって命じるサタンよ、退けって祈ってるんですよ。これ、まあ実はね、方向の順番も自分で決めてるんで。まず西。ね、なんでやねんって思うでしょ？それ理由あるんですよ。なんで西かというと、いや、関西っていうことじゃないですよね。関西じゃなくて、ずーっとこう西の方に行きますと、ウクライナとかガザとかね、あるじゃないですか。そこをね、意識しながら、ほいで、北に向いて、東に向いて、南に向いてね、それぞれ、祈る。また、御影福音教会、尼崎福音教会、諸教会から、退け、私から退けとね、祈ります。イエス・キリストの皆によって。で、じゃあ皆によって祈ったらそれでいいのかというと、それもね、ちょっと微妙なんですよ。ね。ややこしい話をいたしますが、もう一つですね、今のところのちょっと後ろ、19章、使徒の働きの19章の13節からですね。もう今日は悪霊ばっかり出てきますけど、そういうテーマですのでね、すいません。19章の13節からいきますと、ところが、ユダヤ人の巡回祈祷師のうちの何人かが悪霊に疲れている人たちに向かって試しに主イエスの名を唱え、パウルの述べ伝えているイエスによってお前たちに命じると言ってみた。ね。でもその通りに言うことを聞くように思うじゃないですか。ところがね、このようなことをしていたのがユダヤ人の祭司長スキワという人の7人の息子たちであった。すると悪霊が彼に答えた。イエスのことは知っているし、パウロのこともよく知っている。しかし、お前たちは何者だ？ね。そして悪霊に疲れている人が彼に飛びかかり、皆を押さえつけ、打ち負かしたので、彼らは裸にされ、傷を負って、その家から逃げ出したって書いてあるんですよ。ね。つまり、ただ、ね、もうそれこそ呪文のようにイエス・キリストの皆によってという、そういうことだと意味はないわけですよ。ね。むしろ、私が主よ、あなたを愛します。だって、あなたは私を罪から、滅びから救ってくださった唯一の救い主ではありませんか。あなたの十字架の血を信じて感謝します。お父様、あなたの子供としてくださって感謝します。イエス様、あなたの花嫁としてくださって感謝します。あなたの弟子ですから、あなたに従っていきます。主よと、リアルなその交わりがある。つまり、イエス様は私の主。主なるイエス様から見て、私は友であり、弟、妹であり、弟子であるという、その生きた関係があって、初めて、主イエス・キリストの皆によって、その血潮の権威によって命じる、サタンよ、退けということが意味を持つわけですよ。これも私にとってもチャレンジですね。皆さんどうですか？ね。もう終わりだと思いますが、最後にですね、もう一つの事例を紹介させていただきたいと思いますけど、これは、アメリカのある牧師の体験なんです。ね。で、この方はですね、父親の虐待を受けて育った。まあ、非常に激しい虐待を受けてね。で、両親はスピリチュアリズム、あるいはタロット占い、そしてサンテリアの影響を受けて、サタン崇拝者として生きていた。で、このね、サンテリアっていうのは、西アフリカのヨルパ族という部族の伝統宗教とカトリックが混ざって生まれた混合宗教だそうですよ。で、その両親の影響でですね、その息子、もう幼少の頃から、オリシャっていう神にですね、血を捧げて力を得る儀式とか、ね、あるいはオリシャというその彼らの宗教の神が信者に乗り移った状態で行われる踊りとか予言とか、そういう儀式でもって、この悪霊の力をですね、取り込んで生きていた。で、彼がですね、幼少の頃に、8歳の時だったかな、お父さんが、 酒場でですね、喧嘩をして殴り殺されてしまった。で、もう自分を虐待していたお父さんですけども、やっぱお父さんがいなくなって寂しいなっていう気持ちにもなったそうですよ。で、ところがですね、もうその時すでに何か、彼の話だと、この悪霊の中にもですね、階級があって、非常に高いレベルの悪霊との親しい交わりを、もうある時にはね、もう一晩中、もう目の前に悪霊が座っているっていう状態で、こう会話しながら過ごしたりしていたっていうんですから、で、その悪霊がね、彼のその父親が死んでから間もなくして、彼にこう言ったそうですよ。で、お前の父は死んだ。お前の父から、お前は生きている間、愛情を受けなかったのかもしれない。けれども、私はお前を愛している。お前の父親に私が代わってなってやる。私を崇めるこの宗教に、これからも忠実にお前が励むならば、お前に絶大な力をやろう。こういうわけですよ。それで、契約を交わすわけですよ。で、それから25年間も、その悪霊の力によって彼はやりたい放題してきた。たくさんの人々に、この犯罪を犯させたり、クリスチャンたちを惑わしてクリスチャンを辞めさせたりした。ね。だけども、もう時間の関係で端折りますけども、彼は不思議な導きの中でイエス様を信じるんですよ。ね。イエス様の十字架こそが、私を解放する力だと信じて、彼は解放されるんですね。で、もうその、それま、まあ、その解放される時にもいろんな戦いがあったんですけれども、もうイエス様を信じる信仰によって最終的には自由になった。で、彼はですね、その自分自身が囚われていたその悪霊のリアルを分かってますから、その大金をもとに、多くのクリスチャンたちをこの悪霊から解放する働きのために、今もこの奉仕をしているというわけですけどね。でもね、今、なんでこの人のことを紹介しているかっていうと、このことを伝えたからなんですよ。で、その牧師、元、そういう宗教にはまっていた彼が、幽体離脱、その自分の体あるんだけども、そこから霊が離れてですね、わーっとこう、ね、いろんなところを自由に飛び回ると。そういうことをしてたんですって、彼はね。信じられないような話ですけども、その彼の証を見聞きしていると、もう作り話としてはとても思えない。で、その幽体離脱しながら、いろんなところに行って、それこそ悪霊の力によって悪いことをさせる、罪を犯させるということをしていたんだけども、でもね、どうしても手出しができなかった人々がいた。どうしてもそこには近づけないという地域があった。どういうところだと思います？クリスチャンたちが心を合わせて、主イエス・キリストの皆によって祈っている。そこにはね、近寄れなかったって言うんですよ。ね。イエス様は圧倒的な力によって悪しき霊を退けることができるお方です。ですから、私たちが祈って、主を信頼し、主に従いつつ、主の道からによって、心から聖霊に満たされて歩みたいということを願い、明け渡しつつ歩んでいくときに、どんなに悪しき霊の力が強くても、私たちに手出しをすることはね、できない。そして、生き生きと成長していく共同体、キリストの体なる教会って、どんな教会かっていうと、それは悪しき霊の働きが退けられて、御霊なる神様が自由に思う存分働いてくださる共同体なわけですよ。ね。聖霊なる神様は人格あるお方です。もう好きなものは好き、嫌いなものは嫌い。ここにいたいと思うところにはいてくださるし、ああ、ここにはいたくないなというところにはいてくださらないんです。で、どういうところにいたいと思うか。互いに愛し合いなさい。イエス様を信じ、互いをこの信頼し合い、また愛し合い、許し合って、一つ心で歩んでいるそこのところに、聖霊は著しく働いてくださって、悪しき霊は手出しをすることができないと。だから、日本のクリスチャンが、日本の教会が一致することを、世界中のクリスチャンたちは願っているし、悪魔はそうさせまいとね、必死に働いている。ね。 以前も申し上げましたように、もう韓国に数十年前にですね、リバイバルが起こった。ね。で、韓国にもいっぱいいた、この悪霊たちがですね、もう、韓国の諸教会がですね、クリスチャンたちがもう燃えるように祈って祈って祈るから、だからもうそこに入れなくなって、そしてその悪霊の多くが日本に来たって。ね。そう、本当か別に、ね、悪霊に、昔韓国にいましたって、インタビューしたことはないか分かりませんよ。分かりませんけども、その話を韓国の牧師さんが聞いたときにね、もう何も言えなかった。あ、そうだろうなと思った。ね。どうぞ、1%しかいない私たちクリスチャン。でもその私たちが、心から主よ、憐れんでください。この日本にリバイバルをどうか与えてくださいって祈っていくときに、聖霊はね、なおなお著しく働いてくださる。どうぞ今週も、そのイエス様の十字架の血潮の権威を信じて、聖霊に満たされて歩んでいこうではありませんか。お祈りいたしましょう。ハレルヤ。天のお父様、感謝をいたします。どうぞ憐れんでください。本当に主よ、あなたのご愛を感謝し、私たちもあなたを愛して従ってまいります。この一週間、そして私たちそれぞれの生涯、どうぞ悪しき霊の言いなりになっていた私たちであったかわからないけれども、今はそうでありません。本当にあなたに従いますから、聖霊に満たされて、御心のままに神の国を歩んでいくことができますように、顧みてください。御手に委ね、主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。